聖書をお読みいたします。第2サムエル記24章15節。主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下された。ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。御使いはエルサレムを滅ぼそうと手を伸ばした。主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼす御使いに言われた。もう十分だ、手を引け。主の御使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた。ダミデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言った。ご覧ください、この私に罪があるのです。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたのでしょうか。どうかあなたの御手が私と私の父の家に下りますように。その日ガドはダビデのところに来て彼に言った。登って行ってエブス人アラウナの内場に主のために祭壇を築きなさい。ダビデはガドの言葉に従って主が命じられた通りに登って行った。アラウナが見下ろすと、主がその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。アラウナは出て行き、地に触れ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ我が主王はしもべのところにおいでになったのですか。ダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を築きたい。そうすれば民への主の罰は終わるだろう。アラウナはダビデに言った。我が主王よ、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください、ここに全焼の捧げ物のための牛がいます。焚き火にできる脱穀機や牛の用具もあります。王よ、このアラウナはすべて王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神主があなたを受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いや、私は代金を払ってあなたから買いたい。費用もかけずに私の神主に全焼の捧げ物を捧げたくはない。そしてダビデは内場と牛を銀50シェケルで買った。ダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。主がこの国のための祈りに心を動かされたので、イスラエルへの主の罰は終わった。
今日花もという歌を歌うときに、子どものダンスがあるだろうと期待していた方々は少しがっかりしたかもしれませんが、まあ、子どもと言わず大人と言わず、この夏の暑さで少しバテ気味、あるいはオーバーペースで少し体調を崩されている方々もおられますので、まあ、この数週間はその調整のために必要な時間かとも思います。またいろんな形で以前のことが復活し回復して、神様の御前で共に歌い、また踊り、まあ、踊りというと日本の教会ではなかなか見られない光景ですが、外国に行きますと、もうその礼拝がすべて賛美と踊りでこう、進んでいくというプログラムもあります。イスラエルの教会に行ったときに、その礼拝の中で、まあ、誰彼となくその座っている回収席のそばに立って賛美をこう自分で表現して踊る人たちが何人かいたことを思い起こしますが、まあ、この教会に育っている子どもたちが今ダンスを覚え始めているの で先日の日高のバイブルキャンプでも、 1時間近くの賛美集会の中で何曲も振り付けのある賛美が歌われました。でそれはそこにいる大人のスタッフたちも巻き込む素晴らしい礼拝の時だったことを思い起こします。まあ、ラウンジにいるあのヨハンス君とか、エマちゃんとかですね、一緒に踊っている姿を、まあ、動画に収めてきましたが、見たい方は私に直接申し込んでください。新札幌聖書教会のある姉妹はもう昔そういう踊りを踊っていたの方なのかどうか分かりませんが、非常に乗っていまして、思わずその方にカメラを向けてしまいましたけれども、普通だったらお断りされるようなことだったかもしれませんが、何も言わず、収まってくれました。子どもたちの持つパワーに圧倒されるような集会だったことも、思い起こします。まあ、秋に入ると少しこう体調も戻り、あるいは自然界もさまざまな、今台風とか取り沙汰されていますけれども、落ち着いてくる時もありますので、その中でじっくりとまた聖書を読んだり祈ったりということができるかと思います。では一言お祈りいたします。天のお父様、8月の最後の日曜日に共に集まり礼拝を捧げていますけれども、いよいよあなたの御言葉を聞く時が来ました。地上は常に変化し、人間社会の営みは乱れ、また平和を望みながらも戦争してしまう人間の持つ罪の悲惨が現れていますけれども、平和の君であられるイエス様を信じ、そのイエス様を御霊によって内側に持っている私たちは、心騒ぐことがあっても苛立つことがあってもイエス様の足跡に習いながら、心を治める知恵を持って、自分の心を治めるものは、全てのことに勝るとあります。どうぞ私たちの心があなたの御霊と御言葉によって整えられ、どんな状況の中にあっても前に向かって進むことができ、永遠の家に向かってゆっくりと共に進みゆくことができるように導いてください。離れて礼拝を守っている方々、家庭で守っている方々の上にもあなたの御臨在と祝福を注いでください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。日本の人口は今1億2400万3000人と最新のデータが出ていますが、昨年の同じ月に比べると56万5千人減っているという、一つの市が減っているような状況の中にあります。第二次世界大戦が終わって焼け野原から建設の土音が響くようになって、社会が安定してきた頃から、ベビーブームという言葉が使われますけれども、昭和22年から24年、1947年から1949年にかけて団塊の世代と呼ばれる人々が誕生しました。私はその団塊の世代に入らない、少し遅れて生まれてきましたけれども、その団塊の世代の方々が2025年に、一気に後期高齢者の、世代に入っていくということで、2025年問題という言葉が今出てきています。いろんなことで社会が変わってきていますけれども、イスラエルという国ではダビデが王となって治めた後、ペリシテの国アンモン人、との戦いが一通り落ち着いて、ダビデがこう平定することができたんですね。そしてイスラエルの人口が増えてきた。 そこでダビデが人口調査を命じたけれども、そのことによって神の怒りが臨んで裁きが下った、まあ、そのことを背景として、まあ、私たちの心、私たちの良心がどのようなものなのかということを聖書から学んでいこうとしています。第一に信仰の出発点というものを見ていきます。まあ、今読んでいただいたのは15節からですが、24章全体を通して学んでいきたいと思います。まあ、週報の次週予告に、まあ、聖書箇所が載せてありますが、まあ、あらかじめ読んでおくことをお勧めしますと、載せていますが、その背景を知るためにはその章全体を読むことがさらに有益になってきますので、ぜひそのことも心がけてみてください。ダビデの信仰の出発点ということを見ていきますと、まあ、有名なゴリアテとの戦いがありますね。2メートル3メートル近い身長の大男を相手に、ダビデは石投げという革紐の、まあ、パチンコのようなもので、その石投げ機に石を湯沸いてそれを投げてゴリアテを倒したという、まあ、出来事がありました。で、次御言葉を出していただきますと、その時にダビデはそのゴリアテに言ったわけです。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだと、叫んで、まあ、やっつけたということですね。片や剣と槍と投げ槍で向かってくる兵士、それに対してダビデは武器は持っていない、ただ羊を飼っているときに、熊とか獅子とか襲ってきたときにそれを撃退するための石投げ機を持って、その石で相手を倒すことができた。しかしそれはダビデ自身の力も含まれていると見えますけれども、ダビデは万軍の主の皆によって戦ったということが中心にあるわけです。ダビデの信仰の出発点はこのことでした。自分は弱く、まだ若い、経験もない、しかし主が今まで羊飼いとして用いてくださって、そこで身につけたものを神様が用いてくださる、弱くても大丈夫、自分は武器がなくても大丈夫という、そういう信仰を彼は持っていたということができるんです。私たちの信仰も救い主であるイエス様を信じて、それまではもう人生に悩み、自分のやることが失敗したり挫折したりする中で、それまで頼っていた人も頼れなくなる、人の力は当てにならないということを経験しながら、しかしこのイエス様は私のすべての重荷を背負ってくださり、私の罪を許してくださって、私の汚れた良心を清めてくださるお方だと分かって、この方に全幅の信頼を寄せるようになって、私たちの人生というものはそこから始まったわけですね。そしてイエス様を信じたことによって、自分は地の塵に等しいもの、無に等しいものという相対的なその価値観、いやそれは絶対的な価値観にと確信を持って捉えられるようになったときに、弱い人こそ強い人に変えられていくという奇跡を経験してきているのがキリスト教の世界だと、教会だというふうに見ることができます。弱い者こそ最も強い、このことを知っているならば、私たちは、成功したからといって高慢になることも、失敗したからといって極端に落ち込むことからも守られていくようになります。だから信仰生活は続くわけですね。そのような子供のように単純に寄り頼むダビデの信仰を神様がどれだけ喜ばれたのかということが、まあ、旧約聖書をこう見ていきますと見えてきます。まあ、神様はアブラハムとかモーセとかですね、偉大な信仰者たちを 聖書で紹介してくださっていますが、神様が最も愛された信仰者の一人は誰かと聞かれるならば、まあ、皆さんからもダビデという答えが出てくると思うほどに、このダビデの信仰、神様は喜ばれていることが分かります。なぜかというと、次の御言葉を出していただきますと、神様はダビデと永遠の契約を結ばれました。普通の契約ではないです。永遠の契約。まことに我が家はこの世に神と共にある常しえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられ、また守られる。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。全幅の信頼を置く人に対して神様はこのような恵みを与えられるということですね。ですから、最初の信仰はおぼつかないようであっても、まあ、教会に来ることもなかなか難しいとしても、単純に神様を信頼して礼拝を捧げ祈っていくときに、また御言葉を蓄えていくときに、神様が私に与えてくださったその契約、私たちはイエス・キリストを信じて、あの聖餐式によく語られる御言葉を通して、これは私の血による新しい契約ですという言葉を受け取って、その契約の中に私たちは今生かされているわけですね。それは常しえの契約です。途中で外されるとか保護にされるとかいう契約ではなくて、イエス様が私たちと結んでくださったイエス様の血によって結ばれた契約は常しえの契約なんです。そのような驚くべき祝福に私たちは今預かっています。そして私の救いと願いをすべて育て上げてくださる。今私たちクリスチャンとして信仰者として持っている願いというものは、計画というものは何でしょうか。私の人生を通して成し遂げようとしている計画、あるいは自分がしたいと願っている計画は何でしょうか。それが神様の御心にかなうならば、神様がそれを育て上げて実現して祝福してくださる。そう信じることができる、そう望むことができる。これがイエス・キリストを通して与えられている救いの内容というふうに言うことができます。まあ、そのようにして出発したダビデでしたが、多くの兵力、兵士を持つにつれて、その信仰に陰りが見え始めました。自分の力、人間的なものに頼るようになりました。これはおしなべて私たち誰もが避けられないと言いましょうか。多かれ少なかれ通っていく道であります。うまくいくと、まあ、成功体験というのは必要ですけれども、他の人たちからの承認も称賛も必要ですけれども、しかしそれが過剰になってきますと、高ぶりという落とし穴が私たちを捉えてしまうことになります。イスラエルという国は他国と違って、他の国と違って、神が誠の王であるというこの基本をダビデが忘れてしまった。神様という方は、まあ、私たち人間が理解しやすいようにいろんなお名前をお持ちです。365の名前をお持ちだという本も 昨年ぐらいまで水曜日の祈り会でテキストとして使いましたけれども、私たちが知っている神様のお名前はいくつ皆さんは持っていらっしゃるでしょうか。でその中の一つに主の主、王の王という、まあ、神様のお名前が出てきますね。主の主、王の王。たくさんの主と呼ばれるものが世界にあり、王と呼ばれるものがいるけれども、その中の誠の主、誠の王であられる。とするならば、私たちクリスチャンも、クリスチャンの中のクリスチャンとなるべく、そのような願いを持って、信じ続け、歩み続けていく必要があるのだと、チャレンジを受け取る人もいるわけです。ただ信じて、それで、まあ、天国に行くということ でもいいのかもしれませんが、しかしイエス様を信じた者に与えられる志、私たちのうちに働いて志を立てさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところであると、フィリピの2章の13節に書いてある、この御言葉をぜひ、心に蓄えてみてください。蓄えたら必要な時にそれが出てきます。そしてその御言葉によって落ち込んでいた魂も引き上げられていく命の力を私たちはいただいているわけですね。ダビデはそのような国であるにもかかわらず、そして自分は神のしもべであるという事実を忘れて、イスラエルを統一した自分がいかに優れているものかということを確かめたいという誘惑が働いてきたわけです。ペリシテも平定した、アンモン人も平定した、向かうところ敵なしの状態のダビデの中に、自分はいかに優れているかということを確認したい誘惑というものが起こってきたようです。で、この24章の平行箇所という表現がありますが、同じような記事が書かれているのが歴代史の第121章にありまして、そこを出していただきますと、こう書いてあります。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。この第2サムエル24章では、一節を見ると再び主の怒りがイスラエルに対して燃え上がり、ダビデをそそのかして彼らに向かわせた。さあイスラエルとユダの人口を数えよと。サムエル記では神様が数えさせたというふうに書いてあるんです。ところが歴代史ではサタンが誘惑して人口を数えさせた。どっちが本当なんだと、まあ、最初聖書の読み方を学んでいないときには、慌てふためくこともあるわけですが、聖書全体を見ていくと分かってきます。サタン、あるいは悪魔という存在をクリスチャンでも知らない、信じていない人たちがたくさんいます。まあ、この教会は信じている教会の一つだと思いますけれども、神様が祝福するものに目を留めるのがサタンであるということができます。それは予部記に出てきます。次の御言葉を出すと、ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。神の子らという場合、この場合は御使い、天使のことを指します。悪魔はもともと天使、その天使の中の長、天使長でした。で、彼は神様からこのように言われたんですね。お前はどこから来たのか。イエス様を知らないとサタンがどこから来たのか全くわからないんです。降って湧いたようなことになってしまいます。しかしサタンの存在というものを聖書ははっきりと示し、そしてそのサタンはどこから来たのかということをエゼキエル書やイザヤ書を通して知ることができます。皆さんはサタンはどこから来たか聞いたことがあるでしょうか。その主の質問に対してサタンは主に答えていった。地を行き巡りそこを歩き回ってきました。少しもじっとしていないんです。そしていつもお腹を空かしているんです。サタンの食べ物は饅頭です。高慢という饅頭。とりわけ人間が生まれつき持っている肉。その肉まんをサタンは食べ尽くそうとして世界中を動き回っている。今この場でも動き回っている。としたら言い過ぎか分かりませんが、人の集まっているところに虎視眈々と食べ物を探して歩き回っている。でペテロも、まあ、そのことについて、次の御言葉を出すとこういうふうに語っています。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたきる獅子のように 食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたので、その中の同じ苦しみを通ってきた人物の一人がダビデです。素晴らしい信仰者、もう誰が見ても非の打ち所のない、いやしかしバテシマとの姦淫、その夫を殺し何食わぬ顔で彼は自分は大丈夫だと高をくくっていたところ、預言者ナタンが来て罪を指摘し、ダビデはその時に悔い改めた、その姿勢が神様に喜ばれたということができます。違いますと言わなかったんです。私がその男ですと罪を認め責任を認めたんです。そして神様の前にへりくだったんですね。それが評価の分かれ目です。私たちは罪を犯すことがあります。生きている間罪を犯す可能性を持っています。その罪を犯し、それが示されたときにごまかすのか隠蔽するのか、それを素直に認めて告白するのかによって、私たちの人生というものは大きく変わっていくと言えるでしょう。ダビデはそういう意味で私たちの信仰の手本になる人物です。調べれば、叩けば埃がいっぱい出てくるというのが一般的な表現ですが、ダビデの生涯をずっと見ていくと、まあ、今日の箇所もその一つですが、ひどい罪を犯しています。こんな人がなぜ神様に評価されるのかって、人間的に見ればヒューマニスティックに捉えれば全くわからないことをダビデはやってきた人物なんです。しかし罪を素直に認める良心だけは持っていた、ごまかさなかったという点で優れていると言えるでしょう。ところがこのダビデの高慢に対し神様の怒りが望んだんですね。24章の1節、さて再び主の怒りがイスラエルに対して燃え上がった。神様の怒りが燃え上がったら誰でも震え上がるわけですが、新約聖書に来ると神様の怒りっていうものがどういうものかということを暗示している一つの聖書の箇所が出てきます。それはローマ書の中に出てきますが、私たち人間が罪を犯してそれを指摘されながらも、うそうそ自分も気づきながらも、それでもそれを続けていくときに神様は悔い改めを迫って光を照らしてくださっているんですが、それを無視していくと神様の怒りが望むんです。分かった、あなたの好きなようにしなさい。これが神の怒りです。最も恐ろしい神の怒りです。まあ、それが分かったらもう二度と罪を犯しませんと言いながらまた同じ罪を犯してしまうのが人間の邪悪な良心ということなんですが、神様の救いがなければこれは克服できない良心、人間の罪の性質なんですね。でダビデはうすうす自分の傲慢に気づきながらも、あれだけ良心に敏感な人ですから分かっていたはずなんです。あ、これやばいな、人口調査したいけどやばいなと思っていたんですが、はっきりとそれを処理しないままに家来に命じて人口調査を命じさせたわけですが、その時にサタンが誘惑をしていたということに気づけばよかったんですね。神様の怒りは、分かった、お前がそこまでやろうとしているならば私はお前をサタンに引き渡す。そこでダビデはサタンの誘惑に引き渡された、 これが神の怒りだということです。イスラエルには他の国とは違う王政が敷かれていました。イスラエルの王様はこういうものだということをあらかじめ神様は申命記で語っておられたわけです。申命記17章の御言葉をぎゅっと凝縮してパワーポイントで紹介していますが、あなたが周りのすべての国々と同じく私も自分の上に王を立てたいというなら、それまでイスラエルは神聖政治で神様が王として治めていた、その代理として裁きつかさと呼ばれる人たちがイスラエルを導いていた。でもイスラエルの人たちはそれで満足できなかった。周りの国々のように一人の王様が自分たちを治めるのが良いというふうに迫ったんですね。それで神様もそれを受け入れて、最初はサウルという王様を立てましたが、サウルという王様は一言で言うならば神様の御言葉に従わなかった王でした。それで退けられてしまったんですが、ダビデはその姿を見ていながら自分また同じ鉄を踏もうとしていたわけです。私も自分の上に王を立てたいというなら、あなたの神主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない。選挙で選ぶわけではないんです。当時そういうことはなかったわけですが、神様が指名するもの、神様が油を注ぐものを王として立てるということだったわけですね。そしてその王に対する警告が出てきます。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない、多くの妻を持ってはならない、心をそらせてはならない、自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない。しかし歴史を通じて一国の王様と呼ばれた人たち、独裁者と呼ばれた人たちはこれをみんな求めて、そして過剰にそれを持っているわけですね。誰でも例外ではなく、これらすべてを求めて手に入れてしまいました。馬を増やすな、多くの妻を持つな、銀や金を過剰に持つな、これらすべてを彼は多く持つようになったわけです。奥さんの数も、そして子供たちの数も紹介されています。馬というのはイスラエルではそれほど重用されませんでした。なぜならば、険しい地形だからですね。ですから王様の乗り物は普通ロバだったんです。イエス様もエルサレムに、あの受難所に入場された時はロバに乗って入場されました。ローマの総督は馬に乗って入場したんですが、かっこつかないので馬だったんですが、イスラエルではロバが主要な王の乗り物だったんです。それはさておき、人間には誇るものがあります。私の子供、もちろんそれは当然ですけれども、私の仕事、私の実績、数え上げればたくさん出てきますが、信仰者だったら、牧師だったら、私の教会という意識がこう芽生えてきたら気をつけなければいけないわけですね。誰々先生の教会という言い方をよく聞きますけれども、それは誘惑になります。教会はキリストの教会、誰々の教会という表現は全くふさわしくないんですね。だから使わないようにしたいと思いますが、私たちは誇るものがたくさんあるんです。で、必要な時にその誇るということはあっていいと思いますが、ただ自分を満足させるために誇るということは避けなければ誘惑がそこに待っているということを知っておく必要があります。そこでパウロは、最も誇っていいはずのパウロがこういうふうに自戒を込めて語っています。次の御言葉は、 一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？私たちが持っているものはすべてもらったものだとパウロは言ってるんですね。そしてとりわけ最も大切なのは、人間が作れない、生産できない私たちの命、それは神様からもらったもの、そして預かっているものという自覚認識がクリスチャンには必要だと言えます。自分の体を自分の好きなようにして、何が悪いという思いを私はかなり長く引きずって持ち続けた人間ですが、最近はめっきりそういう意識がなくなりました。人の子ですから、年齢とともに弱っていく、体あるいは心というものを意識するようになりました。それは安全な意識だと言えます。すべては神から与えられたもの、いただいているものだから、それを無駄に雑に使ってはいけないのだということを知恵として多くの人たちから聞くことがあります。そしてダビデは晩年、この高慢の罠に陥り、自分が他人よりも優れているという意識が募り、人を見下すようになったというのは言い過ぎかもしれませんが、高慢という言葉の定義は、自分が他人よりも優れていると思い込み、人を見下すことだと。人の欠点を挙げつらうこと、あの人の生まれとか育ちとか教育、そのさまざまなことを私たちは自分と比べて見下すということをしないように気をつけたいものです。勝ち組とか負け組とかいう言葉がよく使われます。イエス・キリストを信じて全ての罪を許された人こそ人生の勝利者だと言えるのに、相も変わらず自分の好き勝手な生き方をしていて、自分は勝ち組だと言っている人ほど惨めな人はいないと思うんですね。で、盛んに動画の中に日本がいかに優れているかということを、もう垂れ流している、まあ、その動画がありますけれども、そして相手の国、まあ、近くの国のことを散々悪く表現している動画がこれでもかこれでもかと上がってきますが、その人たちの心の中にあるものは悪意なんですね。そして闇なんですね。で、そこをそれを見ないように私自身も気をつけながら今動画を見ていますけれども、これは本当に世界に世界を応答している闇の力だと思っています。進まなきゃなりませんが、でダビデのこの命令に対して3節でヨアブは、まあ、ヨアブは、将軍ですね、国防大臣、そのヨアブはダビデに対して進言しています。自制を求めているわけです。ところがダビデ王は4節で激しかった、しかしヨアブと軍の高官たちへの王の言葉は激しかった。この激しい言葉を使うのも高慢の特徴ですね。痛いところを突かれてしまったので、彼は激しい言葉で命令を下して、従わざるを得ない剣幕で命令をしたということが見えます。ところが11節を見ると、朝ダビデが起きると主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。バテシバ事件の時は預言者ナタンがやってきたんです。今度はガドがやってきたんです。そして裁きが告げられました。3つの裁きが、条件がつけられました。7年間の飢饉がいいか、3ヶ月間敵に追われるか、3日間の疫病がいいか。 ガドを通して神様が御言葉を語られた。これは幸いなことなんです。絶対的な神の御言葉によってダビデの罪が示されたからです。言い逃れできない御言葉には力があるんですね。剣のように鋭いわけです。人の心の中のいろんな考えや計り事を判別することができると書かれています。ダビデもこの時も神の言葉に打ちのめされて選んだ裁きは3番目の3日間の疫病でした。主の手に陥ることを選んだんです。その方が安全だとダビデは前の経験で知っていたからです。そして悔い改めが生まれ、そのことをもって神の3日間の疫病の裁きは最後まで起こりませんでした。最後までのその下されませんでした。途中で神様が思い直して憐れんで、もう十分だ、手を引けと言ってくださったんですね。ですから憐れみは裁きに向かって勝ち誇るという言葉が生まれてきたんです。私たちも誰かの仕打ちに対してこう、仕返しあるいは復讐という言葉を思いを持ってしまうときに、この神の憐れみを自分がいかに神様から憐れんでいただいて許していただいたものかということを鉄尾私たちの魂に刻んでおくならば、私たちもどこまでも人を追求して自分が正しいんだということを認めさせようとする誘惑から守られるのだということを知っておく必要があると思います。でなければ世の中から醜い争いはなくならないんですね。憐れみは裁きに向かって勝ち誇る。神様の憐れみこそ勝利を私たちに与える恵みの力だと言えます。しかしそうは言っても現実的には7万人がこの疫病で死んだと書いてあるんですね。まあ今室蘭の人口が9万7千、ちょっとごめんなさい、今暑さのせいにしておきますけれども、室蘭の町一つがなくなるぐらいの疫病による死者が出てしまった。ダビデの傲慢の罪で、これを知るならば私たちは安易に傲慢の罠にはまってはいけないのだということを教えられます。ダビデは一国の王でありましたが、神様こそこのイスラエルの神であり、自分は羊飼いに過ぎないものとしてへりくだって祈りました。この私に罪があるのです、この羊の群れが一体何をしたのですかと、初めて本来のイスラエルの王の姿に立ち返っているわけですね。権力を振りかざして俺に従えと言っている王の姿と全く違うわけです。日本の総理大臣もアメリカの大統領もこの羊飼いとしての意識を持つことができたならば、どんなにかその国は引き上げられるでしょうか。私たちは王のために、すべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それはあなた方が平安で静かな一生を過ごすためだと。王が倒れれば国も倒れる影響があるわけです。王が乱れれば国が乱れてしまう。王様っていうのは常にサタンの誘惑の渦中に置かれている。だから面の皮が厚くなければというのは、これは使えないフレーズですけれども、強い心臓を持っていないと、あるいは鉄面皮と呼ばれるような面の皮を持っていなければ到底続けられない恐ろしい、仕事でもあるわけですが、さりとて彼らも人間です。ですからクリスチャンはそのことを知って、常にサタンの誘惑の中にさらされている人たちであることを覚え、いたずらに批判しないで、 取りなして祈っていくということを、まあ、結構ここで、お伝えしていますけれども、今自民党の総裁選挙、そして野党のまた言葉が出てこなくなりましたが、そういった政党の代表選挙が行われようとしています。ふさわしい方が選ばれるように、そして政治が正しくこの国で機能していくように祈る使命も私たちにはあると思うんですね。ダビデは神の前に罪を犯した責任を取り、そしてガドを通して指定されたところに祭壇を築きました。実はこの場所がやがて神殿が建てられる場所になったわけです。そこでイスラエルの人々の罪が許されるための生贄が捧げられる場所となりました。ダビデの恐ろしい罪がありました。しかしダビデは神の裁きに服し、悔い改めて祈りを捧げ、全所の生贄を捧げました。そこがイスラエルのすべての人たちの罪が許されるための神殿が建てられる場所となりました。すべてのことが相働いて益となるということがここにも表されていますが、そのことによってイスラエルは名実ともに世界の中で祭司の国としての体裁というか形が整えられたわけです。そして神を証しする国となりました。私たちは弱くてもいいわけです。能力が足りなくてもいいわけです。でも神様を証しするその清められた良心の持ち主となることによって神を証しする存在となっていきます。そして私たちが生来持っている高慢の罪の性質はキリストの血によって清められます。最後にこの御言葉を読んで終わります。キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生きる神に仕えるものとすることでしょう。イエス・キリストの血によって清められた良心を神様は私たちに与えてくださいました。そして生ける神に仕えるものとさせていただいたことを感謝して歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天皇と様、邪悪な良心を清められるという驚くべきイエス・キリストの血の注ぎかけを受けていることを感謝いたします。これからの私たちの歩みが良心を清められたものとしての言葉遣いや態度に変わって神の証人としてこれからも前進できますように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。